横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。様々なことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、第6回みんなで読もう新聞コンクール受賞者インタビュー、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は平塚中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは平塚中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは平塚中学校藤井則明先生です。それではどうぞ。自己紹介をお願いします。
はい、藤井則明と申します。出身は秋田市で、趣味というのは運動する、汗をかくことが好きです。特技はずっと続けているバスケットボール部が挙げられるのかなと思います。専門科目は保健体育で、先生になって2年目を迎えています。
特技はバスケットボールということなんですけれども、普段からやられてるんですか？
はい、頻度は年を重ねていくごとに減ってきてはいるんですけども、友人であったり知り合いに誘われた時に場所をお借りしてやってることもあります。
平塚中学校男子バスケットボールの監督もやられているということなんですけれども、子どもたちいかがですか？
はい、厳しくやってる面もあるので辛いところもきっとあると思うんですけども、他の先生方からの話によると楽しいって言ってくれたり、成長してる自分を感じるっていう言葉も聞こえてきたので、そこは指導してる立場としては嬉しいことだなっていうふうには思います。
今しかありませんからね、一生懸命楽しんで頑張ってほしいと思います。では子どもたちと携わる上で大事にしていることはどんなことですか？
はい、筋を通すということを大事にしています。生徒の模範として自分もありたいので、 良くないことは良くないと言いたいですし、正しいものは正しいというふうに伝えながら、通すべき筋というものを自分が体現しつつ子どもたちに教えようとしています。
続いて平川中学校の子どもたちはどんな印象でしょうか。
はい、とても素直な印象を受けます。声かけるとそれに対してすぐ反応もしてくれますし、すぐこうこちらの期待にも応えてくれるので、そういった面では人の意見だったり注意だったりアドバイスを素直に聞くっていうことが多く見られるので、そういう印象を持ちました。
では続いて学校で好きな場所を教えてください。
はい、好きな場所は体育館です。ただ人がいる体育館ではなくて、特に雨が降っている時に一人で体育館の真ん中にいるっていうのが好きで、こう屋根に雨が打ちつける音をただ黙々と聞いていると、なぜかこう落ち着くというかリラックスするので、そういう面でこう体育館が好きです。
誰もいない体育館なんですね。まあ確かに雨の音聞いてると落ち着くっていう方もねいらっしゃいますからね。
そういった機会っていうのは結構あるんですか。
まあ少ないんですけども、まあ、生徒会した後とか長期休みの時とかで、そこにこう雨が降ってるっていう、こう条件が揃うのはすごく稀なんですけども、そういった日があればたまに、まあ、今年は今年度はまだ1回か2回しかできてません。
そういった機会が今年はたくさんあるといいですね。では続いて学校給食で好きなメニューを教えてください。
はい、私が学生の時に食べたものなんですけども、きりたんぽとかだまこ汁が出てて、プライベートで食べる時も好きなメニューなので気分も上がってたくさん食べていました。
私もきりたんぽ鍋とかだまこ汁とか大好きなんですけど、学校給食で頻繁に出るんですか。
私が横手市にこう今赴任して2年目なんですけども、横手市では見た記憶がない印象で、私秋田市の学校にいる時には年に 1,2 回は出てたイメージだったので、その時は楽しみに過ごしていました。
もしかしたら今年出るかもしれませんしね。また横手にはあの横手のごっそう給食ということで、ね、出たりしますので、こちらもぜひ楽しんでもらえればと思います。では最後に子どもたちにメッセージをお願いします。
はい、いつも楽しく学校生活を送らせてもらっています。本当にありがとうございます。これからの皆さんはとても可能性に満ち溢れていて、伸びしろもたくさんあります。これから周りの大人や先輩だったり先生だったり友達からたくさんのことを教えてもらって、いろんな経験をして成長していくと思いますが、そんな中で謙虚の姿勢を忘れないでほしいなと思います。まだまだ成長できる、もっと多くのことを学ぶ、そういった気持ちを持ってさまざまな活動に取り組んでください。きっとより多くのことを吸収できてさらなる成長につながると思います。皆さんが一回りも二回りも心身ともに大きくなって横手を盛り上げることを楽しみにしています。
今回ご出演いただきましたのは平川中学校藤井則明先生でした。
BOE チャンネル、Please stay tuned。 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、ここからは第6回横手市みんなで読もう新聞コンクール受賞者インタビューをお送りします。はじめに教育指導課の平田光子先生より概要をお話しいただきます。よろしくお願いします。
横手市では言語活動の充実に向けて平成27年度より NIE 新聞教育に取り組み、今年度で8年目になります。年8回新聞の日を設け、横手市内すべての小中学校の児童生徒に、小学生には子ども新聞や中高生新聞を、中学生には一般紙を一人一部ずつ配布し、記事を読んで考え話し合う機会を作っています。また各校では NI タイムの実施や NIE コーナー作りを進め、授業でも新聞を使って学習効果を上げるなど、新聞活用を積極的に進めています。本コンクールは 新聞記事をもとに身近な人と話すことを通して新聞に日常的に親しむ機会を作り、さまざまな場面において新聞活用を図ることを目的として実施しています。6回目となった今回のコンクールへは小学校から3417点、中学校から1488点、合計4905点の大変多くの応募がありました。その中から12月の審査会において小学校低学年の部、小学校中学年の部、小学校高学年の部、中学校の部の4部門ごとに最優秀賞、優秀賞、入選の各賞受賞者を決定しました。各部門で最優秀賞を受賞した4名の皆さんの表彰式を令和5年2月3日金曜日、横手市役所上里南庁舎で行いました。
ここまで教育指導課の平田光子先生より新聞コンクールの概要をお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてそれぞれの部門で最優秀賞を受賞した皆さんのインタビューです。まずは小学校低学年の部、横手南小学校1年三浦あかりさんからお願いします。
横手南小学校1年三浦あかりです。最優秀賞と聞いてびっくりしたけど、先生やみんなにおめでとうと言われてすごく嬉しかったです。私は2022年9月9日の読売子ども新聞からルールの意味考えたという記事を選びました。学校のルールは守るのが当たり前だと思っていたけど、変えることもできるの？とびっくりしたからです。工夫したことは見出しです。読む人に興味を持ってもらえるようにお母さんと話し合って決めました。これからも新聞を読んでいろんなことを知りたいです。
元気にお話ししてくれました。横手南小学校1年三浦あかりさんでした。おめでとうございます。
ありがとうございます。
続いて小学校中学年の部、朝倉小学校3年須藤ゆすずさんです。
朝倉小学校3年須藤ゆするです。私は2022年9月13日毎日小学生新聞の遊びで得る多くのこと、家庭を楽しみ工夫しようという記事について書きました。お父さんやお母さん、おばあちゃんは子供の頃どんな遊びをしていたのか気になったのでインタビューしました。自分が知らない遊びやルールが違う鬼ごっこなどの話を聞くことができて、楽しそうな遊びが出てきたので遊んでみたいと思いました。またおばあちゃんはゴム跳びをしていたそうで、友達と競争したり応援したり、いろいろな跳び方を教え合うのが家庭を楽しむことだと教えてもらいました。小学校 3,4 年生の部で最優秀賞だったので、知った時はすごく驚きました。おばあちゃんにも協力してもらったので早く伝えたいです。
朝倉小学校3年須藤ゆすずさんでした。続いて小学校高学年の部、大森小学校6年植田みのりさんです。
大森小学校6年植田みのりです。受賞したと聞いた時は驚きと喜びがありました。今回選んだ記事は子ども食堂の始まりや子ども食堂の地域との関係についての記事でした。この記事を選んだ理由は、もともと食事が好きで子ども食堂というものに興味があったので、この記事に惹かれて選びました。工夫したところは自分の身近なところから記事との関わりを考えて書いたところです。
大森小学校6年植田みのりさんでした。おめでとうございます。
ありがとうございます。
続いて中学校の部、横手北中学校2年柴田一華さんです。
横手北中学校2年柴田一華です。 以前から新聞コンクールには関心があったのですが、まさか最優秀賞に選ばれるとは思わなかったので夢のようです。私が選んだ記事は2022年11月4日の何のために学ぶのか、自分が望む自分になるというタイトルの記事です。この記事は何のために学ぶのかという問いに対して、自分が望む自分になる、自由になるためという結論に至った作家の落合恵子さんのお話を伺うという内容です。私がこの記事を選んだ理由は、何のために学ぶのかという問いに目を奪われたからでした。恵子さんの当時の学生生活と私の学生生活を対比させて考えてみたり、学ぶ理由とは一体何なのかについて自分なりに考えてみるなどの工夫をしました。私はこの記事で改めて考えたことがあります。学校生活や勉強が嫌になった時、ああ自由になりたいと口にしてしまうことがあります。しかし本当に学校や勉強の縛りから解放された時、まず必要なものは生きていくための知恵や知識だと気がつきました。私はこの記事を通して落合恵子さんの意見を深く理解することができた気がします。皆さんもぜひ改めて学ぶ理由について考えてみてください。
普段柴田さんはどんな新聞記事を読むんですか？
最近の社会の動向であったり、4コマ漫画や占いなどを中心によく読みます。
これからもいろんな記事との出会いがあるといいですね。横手北中学校2年、柴田一華さんでした。おめでとうございます。
ありがとうございます。
横手 B4E チャンネル、ここまでは第6回横手市みんなで読もう新聞コンクール受賞者インタビューでした。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第10期の講座振替日は2月27日です。お忘れのないようお願いいたします。横手 B4E チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。